それでは礼拝備えの賛美歌を歌います。ただいまより高胆切第8手術の礼拝を始めます。 生の間、あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。あなたを見放すことも、見捨てることもない。正英539番を歌います。なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。御名によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に捧されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国の力と支えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文第12番詩編第48編を購読いたします。購読文は教会備え捨ての賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。購読文の11ページ10ページです。すみません。ああ神よ、鹿の谷川を慕いあえぐがごとく、
我が魂も汝を慕いあえぐなり。
我が魂は乾けるごとくに神を慕う、いてる神をど慕う。
いずれの時にか我に来て神の御前にいれ。
彼らがひねもす我に向かいて、汝の神はいずこにありやと罵る間は、
我が涙のみ、夜昼注いで我が家庭なりき。
我昔群れをなして祝いの日を守る多くの人と共に行き、
喜びと賛美の声を上げて彼らを神の家に伴い、
今これらのことを思い起こして
我が血より魂を注ぎ出すなり。
ああ我が魂よ、何時何ぞうなだるや、
何ぞ我が父に思い至るや、
何時神を待ち望め、
我に
御顔の助けありて、
我へなお我が神を胸を上げてはなく、
我が神よ、我が魂は我がうちにうなだるる。
それは我へよりの血より、エロモンより膝の中に何時を思いず、
何時の大滝の響きによりてふちふち呼び答え、
何時の波何時の波ことごとく我が腕を揺れゆ
り、鹿はあれど夜は主その憐れみを施したも、
夜はその歌我へと共になり、
この歌は我が命の神に捧ぐ祈りなり、
我へ我が言わなる神には、
何ぞ我を忘れたまいしや、
何ぞ我はあの椎茸によりて悲しみになるや、
我が骨も砕くるばかりに我が敵はひねもす我に向かいて、
何時の神はいつくにやりやりと義理の史実我をすしえ、
ああ我が魂よ、何時何ぞうなだるるや、
何ぞ我が父に思いになるや、
何時神を待ち望め、
我へなお我が顔を助けなる我が神を褒め歌を受けてはなり。
賛美歌524番を歌います。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 深き我が主我が神、今日この美しい朝に一人一人あなたに名を呼ばれ、この礼拝に召されたことを深く感謝いたします。私どもはそれぞれ信仰を持ちながら、しばしば自己中心的であり傲慢であり、友の痛みを分かろうとしません。どうか私どもの知らずに犯した罪、知って犯した罪をお許しください。あなたは私どもの罪の贖いのために御子を世に下されました。私どもは主イエスキリストの十字架の血の贖いによって罪を許され、義とされました。どうかその喜びを忘れることなく、しもべとして私どもを用いてください。本日の説教者のために祈ります。どうか御霊を豊かに下し、語る遠藤先生の言葉を強め、聞く私どもの耳を悟くし、心をまっすぐにしてください。病の方、高齢の方のために祈ります。近畿地方も一昨日春一番が吹きましたが、まだまだ寒い日が続きます。どうか病のところにある方、高齢のため礼拝に参加できない方、介護のために参加できない方のために祈ります。どうか等しくそのそばにあって張りまし、豊かに祝福を与えてください。心に絶望を持ち苦しんでいるものがあるならば、その方々のためにも祈ります。どうかあなたの救いがその人たちの上にもありますように。本日礼拝を求める青年会のために祈ります。この教会を支え、活力を与え、高野原教会を高野原教会たらしめていたいる青年会の働きを覚え、どうかその一人一人の上にあなたの導きと恵みが豊かになりますように。また青年会の働き、お一人お一人の働きを祈りでもって私どもが支えることができますように。本日求めます教会総会のために祈ります。あなたは荒れ野にユナを降らせ、40年の長きにわたってイスラエルの民を養い導かれました。高野花教会の歩みを振り返ってみますときに、開拓伝道のとき、学園前、新大宮、あるいは 高野原の地に土地が与えられたとき、それぞれの節目節目であなたの奇跡としか言いようのない導きがあったことを思います。また開拓伝道の者であった入試信彦牧師が去られて時に一年間の無牧の時代がありました。今その時のことを思い起こしますと、私はあなた方を決してみなしごのままにはしておかないと言われた言葉を思い起こします。そのうち若い先生を迎えることができ、この教会の牧師先生一人に頼るのではなし、信徒がこの教会を支えていくという自覚と伝統が生まれました。今日総会で下せられることは役員に関すること、街道建築に関することでございます。今またこの教会は地域に目指し福音伝道の火を灯し続けてきましたが、今また大きな節目を迎えようとするように思います。どうか教会員一人一人が教会のため牧師のため祈り、その祈りの心を持って祈りを一つとして今日の総会で議論できますように。私どもの祈りに応え、正しい道を指し示してくださいますように。これらの祈り、尊き主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。賛美歌316番を歌います。Thank you.
マタイによる福音書第15章21節から28節までです。
イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれた。すると、この地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私は憐れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられています。と叫んだ。しかし、イエスは何もお答えにならなかった。そこで、弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください。叫びながらついてきますので。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。しかし、女は来てイエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと言った。イエスは子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると、女は言った。主よ、ごもっともです。しかし、子犬も主人の食卓から落ちるパンくずをいただくのです。そこでイエスはお答えになった。夫人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように、その時、娘の病気は癒された。
あなたの信仰は立派だ。この言葉の前に、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。後で詳しく子犬、まあ犬については見ておきますけれども、私はこのマタイによる福音書を読み始め、まあ今までも読んできましたけれども、今回新たに読み直し、系図よりもさらにつまずくところ、イエス自身がある意味こう差別と言いましょうか、侮辱の言葉を投げかけていく。この女性の叫びに対して無視して、そして救いの対象から外れることをはっきりと語ったのにとどまらず、子犬呼ばわりしている、侮辱しているわけです。しかし、その後にイエスは、あなたの信仰は立派だと語っています。一体何がイエスを変えたんだろうか。今日はそのイエスの変化。無視し、救いの対象から外れる、侮辱の言葉を投げかけた。しかしその後にイエスは、あなたの信仰は立派だと彼女を受け止めた。何がイエスを変えたのか。今日は聖書のお話を少し最初から見ていきます。カナンの女性、本来まあフェニキアの女性であろうと言われています。ガリラヤの隣、今のレバノンのあたりの海岸沿いにあった地域、そしてイエスがまあそこに行ったと書かれています。しかしこの言葉は、来るという意味もありますから、イエスの方にまあやってきたのではないかという説もあります。イエス自身が異邦人に対して救いを行う。しかしそれはまだイエスの、生きている間には、ほんの少ししか行われずに、復活のイエスがガリラヤからエルサレムから出て働きかけた。そういう神学がこのマタイの中には残っています。ですから、多分、イエスの方にやってきたという説の方が正しいような気がいたします。まあ、いずれにせよ、イエスは異邦人の代表的な女性であった。フェニキアの女、もしくは、ここではカナンの女性と呼ばれていますから、異邦人の代表者、カナンの女性に出会った。 彼女は22節にありますように、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。主よ、キュリオス、救い主よという言葉、別のところではイエスに対する、短い信仰告白として、主よというこの一言だけでイエスはその信仰を認めたというところが出てきます。そして彼女は、救い主はダビデの子孫であるというユダヤの、その預言者の言葉を自ら言葉にする。すなわち、救い主は今目の前にいるあなたです。多くのユダヤ人たちがイエスを救い主と認めることができなかった。しかしこの女性はイエスを見て、そして出会って、すぐに、あなたこそが主です、あなたこそが救い主ですということをイエスに投げかける、ある意味彼女の信仰告白であると考えられます。そして彼女はその後に自分の悩み、悪霊が娘についている、癒しの人、悪霊を払ってくれる人という評判になったイエスに対して、私を憐れんでください、私の娘の悪霊を追い払ってください、あなたがその悪霊を追い払うことがおできになることを他の方々の人の噂で聞いております。彼女は叫んだ。イエスに対して、あなたこそが救い主です、ダビデの子です、信仰を告白し、またその叫びを成した彼女に対して、イエスは何も答えられなかった。その信仰をイエスは認めないどころか、彼女の叫びそのものすら全く無視してしまう。その叫びだけが虚しく響いている、そのような様子が聖書には描かれています。叫ぶという言葉は、イエスが十字架の上で成した叫びと同じ言葉が使われています。しかしイエスはその叫びに対して沈黙していた。ただ周りにいた弟子たちが、この女を追い払ってください、叫びながらついてきますので、イエスは無視していた。しかし周りにいた弟子たちが、イエス様、何とかしてください、この女性を追い払ってください。この後、犬という言葉が出てきます。そして追っ払うという意味合い、この言葉、かなり失礼な、侮辱するような言葉であります。しかし元の言葉の意味はさらに厳しい。夫婦が離縁するとき用いられる言葉、縁を断ち切ってください、つまりただその場で追い払うという、それも失礼ですけれども、むしろこの女と縁を切ってくださいと、もうこのように叫んでついてくるこの異邦人まで助けていてはどうしようもありません、もうこういう人は縁を切ってほしいというぐらいのニュアンスを持つ言葉、イエス様、この女と縁を切りましょう。それに続くイエスの言葉はさらに厳しい言葉です。私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない。イスラエルの家の失われた羊、これはユダヤ人です。救いはユダヤ人にしかない。そこで叫んでいる、あなたには癒しもなければ悪霊払いもない、そして救いはありません、あなたは救いの対象外です、ということをイエスはここでこの女性に宣言しているのです。愛の人イエス、救い主イエス、しかしこの言葉がつまずきとなるのは、いや、その救いは ユダヤ人に限定されているよ。弟子たちが縁を切ってください。その通り、あなたには救いがないということをイエスはここで宣言しています。今の私たちの社会の中でも、セーフティーネットということが議論される中で、国籍があるかないか、日系のブラジル人の人たちの学校が閉鎖されていく様を見ていく中で、厳しい言葉、対象外、あなたは救いから漏れている、対象外だということをイエス自らが宣言している言葉。聖書はしかしここで終わらずに、この女性の粘り強さとでも言うんでしょうか。もう縁を切ってしまえと弟子たちに言われ、そしてあなたは救いの対象外ですよと言われたのにもかかわらず、25節にイエスの前にひれ伏して、主よどうかお助けくださいと言った。礼拝を表す言葉、ひざまずく。ひれ伏す。イエスが誕生するときに東方から占星術の学者が来たとき、ひれ伏した。彼女はイエスの前にひざまずいて、ひれ伏し、そしてイエスを礼拝しているわけです。彼女はイエスを救い主と認め、主と呼び、信仰告白し、また、ひれ伏して礼拝をしている。そしてその中で、どうか助けてほしいと、彼女は叫んだ。無視されて、そしてあなたは救いから外れている。その宣言をなされていた。しかしそれでもなお彼女は礼拝をした。自分を無視した、対象外だと言ったその神をそれでもなお礼拝し祈った。しかし26節にさらにひどい一言が投げかけられます。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。イエスは本来与えられるべき救いのパンをイスラエルの失われた羊、ユダヤの人たちのパンを取って異邦人のあなた方にその救いをやってはならない。イエスは他のところで、またこの後のところでパンを分かち合います。しかしここではそのパンを取って子犬にやってはいけない。犬という言葉、ヘブライ語でケレブという言葉が使われています。この言葉は旧約聖書の中で、例外的なところがいくつかありますけれども、犬は軽蔑に値し、汚れた動物とされていました。今の、愛犬家の方にとっては、そんなの許せないと。今、いろんな方の話を聞く中で、この言葉は少しあれですけど、夫が亡くなるよりも愛犬が亡くなることの方が寂しいということを言っておられる方がおられましたけれども、そういう犬を愛する人たちがたくさん、いる。その今の世の中。しかし、当時のユダヤの人たちの中では、軽蔑に値して汚れた。その理由はいくつか、あると思いますけれども、犬は腐った肉を食べる動物というふうに考えられていました。ですから野外で噛み殺された肉を、人間ユダヤ人は食べてはいけない。それは犬に投げ与えよという言葉があります。また、神に背いた王様、ナボトの畑を買った王様がいましたけれども、その王様が死ぬときに、 あなたの血を犬が舐めるだろうと、そして遊女たちがそこで身を洗うと、そういう言葉が書かれています。ですから、そのユダヤ人が汚れたものとされたその血に触れたり、腐った肉を食べる、汚れているというのがこの旧約聖書の時代の人々の、犬に対する見方でありました。新約聖書の時代になって、ギリシャ語キオンという言葉になった時に、さらにこの言葉には、違うニュアンスが、汚れたというものからさらに違うニュアンスが付け加えられます。それは例えば黙示録に書かれているように、終末の都には犬どもは外に出されている、すなわち救いから犬は漏れる。ここで異邦人の人たち、また異端者を表し、さらに新約聖書の編纂される頃には敵をも表す言葉となっていきます。ですから聖書の中で、旧約聖書の中では軽蔑され、侮辱され、そして人、この犬という言葉を人に対して例える、これはもう本当に最悪の侮辱の言葉であり、さらに新約の時代になるともう救いからは絶対に漏れる、むしろ敵であるという、そういうニュアンスが加わってきました。ですからイエスがここで使っているこの子犬、蔑み侮辱されるというその存在から、さらに絶対に救われない、むしろその救いをなそうとするイエスの敵であると、ですからこの当時の人たちの常識から考えてみると、イエスの対応は決して、おかしいものではなかった、それぐらいこの当時異邦人の一部の人たちとユダヤ人の一部の人たちは激しい緊張関係にあった。聖書の中にはサマリア人とのユダヤ人の対決が出てきますけれども、異邦人ともまた敵対関係にあった。ですからイエスはこの人に対し無視、また弟子たちの要求に従って救いから漏れているということを宣言し、さらに侮辱する言葉、むしろあなたは敵対するものである、そんなものに救いのパンを与えるわけにはいかない、とても厳しい言葉です。イエスが本当に語ったんだろうか、そう思えるほどの厳しい言葉。しかし聖書はさらにこの女性が諦めなかった、無視され対象外だと宣言され、さらに侮辱されて敵とまで名指されるような、そのような言葉を受けてもなお彼女はひるまなかった。主よ、ごもっともです。しかし、子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。カナンの女性が語った言葉。イエスがおっしゃる通りです。あなたがおっしゃる通り、救いはユダヤ人にしかございません。そのことを私は存じ上げております。しかし、あなたが敵とまで言うその子犬すら、その食卓から落ちるパンには、そしてパンくずには預かることができる。これはユダヤの人たちの、落ち穂拾いに現れている。10分の1は取り尽くしてはならない。残しておく。異邦人の人、希留者、夫を失った女性たちのために 必ず残しておく。落ち穂を取り尽くしてはならない。ルツキの中に落ち穂拾いのことが出てきます。そしてそのことから私たちは10分の1は献金する。もちろん今10分の1というのはなかなか難しい目標ですが、しかし目標として10分の1は自分のものにせずに、貧しい人、困っている人のために分け与える。彼女はイエスを救い主と告白し、旧約のダビデの子、ダビデの家から救い主がやってくる。そして礼拝の態度でひれ伏して、さらに彼女は10分の1は取り尽くさずに、寄留者、異邦人、夫を失った女性、困っている人のためにその落ち穂、ここではパンくずは私たちにもいただけるのではございませんか。イエスはこの女性の答えに、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるように、イエスは当時のユダヤ人の常識的な対応、救いは自分たちだけにある、そしてその救いは敵対しているあなたたちにはいかない、ある意味冷たい対応をした。しかしこの彼女の一連の信仰、無視されても蔑まれても、そして裁きの宣告とでも言えるその言葉を投げかけられても、それでもなお彼女は諦めなかった。なぜなら彼女はイエスを主と信じていたから。彼女はこの人こそが本当に救い主であるということを信じていたからこそ諦めなかった。一度無視され、一度侮辱され、多少がもう私たちはそこで、キビスを返してしまう。じゃあもうそんな神様いいです、結構ですと言ってしまいそうです。しかし彼女は知っていた。この人こそが、むしろこの人にしかすがることができない。ですから彼女は自分が持っている最大の知識と、そして信仰と、そのすべてを我が子のために捧げた。イエスは感心をされた。マタイがこのカナンの女性の話をこの聖書の箇所に持ってきた。イエスがこのように劇的に変化した。この福音書はとても複雑な構成になっていて、彼、マタイによる福音書というのは最もユダヤのその特色を持っているとされています。前にも紹介しましたように、系図が出てきたり、そして旧約聖書の予言が成就している。また別のところでは神殿税を差し当たり払わなければならない。ですからユダヤ人に対して、なんていうか、すごくこうユダヤ人が分かりやすい、ユダヤ人がイエスを信じることができるように、まあ、そういう配慮がなされて、いる。またその反動か、異邦人に対してはどちらかというと厳しい言葉。例えば18章には徴税人と異邦人、教会の言うことを聞かない人たちということで、徴税人と同じ、 すなわち、さまざまなマタイによる福音書の中でも、どちらかといえば、異邦人は救われないと。もしくは、その救いから漏れるべく人ということで使われています。ところが、マタイによる福音書の中に、いくつかそれを覆す、救われないとする異邦人を覆す事柄がいくつか出てきます。最初に出てくるのは系図です。系図の中には4人異邦人の女性が出てきます。イエスが異邦人の血を受けて生まれてきた。すなわち、ユダヤだけに限定される救いをもう系図の時点でそこから一歩出ていく。ユダヤの狭い範囲にとどまっているべきその救いがイエスの系図の中にすでに異邦人がある。イエスの福音はこの後広がっていくという可能性を系図の中に配置、またその結びのところでは全ての民に福音を、イエス復活のイエスが成した命令として全ての民に福音を述べ伝えよ。多くの人がこのユダヤ的な発想の中から異邦人には救いはない、もしくは敵対しているその異邦人を神様が救うということはなかなか受け入れられなかった。ですからまたの福音書ではどちらつかずというかどっちつかずのような言葉がいくつも出てきます。しかし系図と終わりと、そしてこのカナンの女性のところ、ここには神が何を求めておられるのか、ユダヤという小さな民族だけにとどまることを神は求めておられるのか、イエスが最初に投げかけたように、あなたは救いの対象外です、子犬とまで言った、そのユダヤ人の常識のまま人々は信仰を続けることを望まれたんだろうか。少なくとも私はマタイによる福音書のこの著者がそうではない、イエス自身がかつてカナンの女と出会ったとき、一旦彼も当時のユダヤ人と同じように彼女を無視し、彼女をその救いの対象外となし、さらに侮蔑の言葉まで投げかけた。まさにこのマタイによる福音書を読む多くのユダヤ人たちが今成しているその現実を表している。しかしマタイはもちろんこの女性の粘り強さ、その否定され侮辱されたそれをも超えて、それでもなおイエスに向かってくる彼女の信仰によってイエス自身が変えられた、イエス自身がそのユダヤ的な発想の中から一歩外に歩みを踏み出した。このカナンの女性の信仰をイエスは認めた。イスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないと考えていたその限定された歩みから、彼はその異邦人の女性のあなたの信仰は立派だ、すなわちあなたにも救いがもたらされる、その信仰の上に民族性、国民性、そして習慣の違いを超えてイエスはあなたにも救いがもたらされます、イエス自身がこの女性の信仰によって変えられていった。聖書はイエスの御言葉を従うことを私たちに求めている書物であります。 イエスはマタイによる福音書の最後に、あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。また山上の水訓のところでは敵をも愛せよ。ここでは侮辱し、ここでは無視していた敵、しかしそれをも愛せよ。イエスはまさにカナの女性に対して敵対していた女性を迎える。イエスの御足の後に従おうとしている私たちにもまた同じ招き、自分が勝手に引いた境界線、イエスがそれを超えられた。叫びを聞き、その信仰の姿、ひれ伏し礼拝するその姿、祈りを聞いてイエスが変えられた。ですから私たちのこの歩み、教会はその救いの範囲を一歩でも広げる。イエスがカナンの女と出会ったように、私たちもまた自らが出かけ、もしくは自分が使わされた土地でカナンの女と出会う。もしくは私たち自身がカナンの女であるとすれば、毎週礼拝に集い、祈り、求め、しかし神様は答えてくれない。彼女は諦めませんでした。私たちもまた、もしかすると神様がもううるさい、わかった、お前の叫びはよくわかったと耳を塞いでるかもしれない。しかし私はそれでもなお私たちは祈り、願い、求める。一度無視された、一度否定された、一度神様から見捨てられた、それでもなお叫び続け、それでもなお祈り続ける中で、神の御声、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるように、あなたのその祈りが御心にかなうとき、その願い通りになるように、お祈りをします。神様、愛の主イエスがこのカナンの女に対して無視をしたり、侮蔑の言葉を投げかけたり、そのイエスの変化についてなかなか私たちは思いが至りません。しかしこの福音書の中には、主自らが初めの考えを改め、その救いがユダヤ人だけにとどまるものではなく、敵対していた、汚れていたとされていた異邦人にまで行き渡ることができました。私たちは今そこから広まった御言葉の糧を、私たちもまたこの地で受け取ることができています。しかし私たちはともすれば、自らの救いの中に自分を入れ、しかしそこからなかなか一歩を踏み出そうとすることができません。イエス自身がそこから一歩を足を踏み出し、カナンの女のこの信仰を認め、その叫びに応えたように、私たちもあなたの御跡に従って歩むことができますように、導いてください。この祈りを、集まりました改宗の祈り、そしてこの地で あなたに叫びをあげている一人一人の祈り、主の御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌294番を歌います。Thank you.
御言葉に対する応答と献身の印としてお祈りください。
天の神様、今日私たちはあなたに健康を守られて、こうして礼拝に集うことができました。ありがとうございます。遠藤先生を通してあなたからのメッセージを今週もいただくことができました。いつもあなたが大きなお支えをしてくださっているにもかかわらず、つい自分勝手な生活をしている私たちですが、どうかお許しください。今ここに捧げましたものはあなたからいただいている大きな恵みの一部です。どうかあなたの御用に役立てられますように。集まりました皆さんお一人お一人の祈りと合わせて、この小さき祈りを尊き主イエスキリストの名を通し御前にお捧げします。アーメン。
今週誕生日を迎えられる、方がおられますので、祈りたいと思います。真中よしみさん、影山光一さん、それから、河合裕二さん、お祈りします。神様、ケアする3人の兄弟があなたより尊い命を受けたこと、そのことを覚えて祈っております。どうかこの3名の方々の歩みをあなたがしっかりと守り導いてください。それぞれの信仰の歩みがあなたの守りと祝福のうちにありますように導いてください。真中さんはこの大変な世の中での尊い働きを成しておられます。先行きが不安な中でどうかあなたがしっかりと守り導いてください。影山さんも CS や教育に携わり良き働きを成してくださっています。これからもさらにその働きが祝福のうちにありますように。また河合さんは牧師への道を目指し、また路上生活者の支援をしたり、 HIV エイズの人たちの支援をしたり、本当に心を砕いて牧歌者への道を歩もうとしておられます。どうかその道のりがあなたのお守りのうちにありますように導いてください。これらの祈りを集まりました皆さんの祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、真中よしみさんです。おめでとうございます。それから2階におられます影山光一さん、おめでとうございます。それから前にいる河合裕二さんです。おめでとうございます。以上です。
それでは牧会報告をいたします。
本日礼拝後の集会、臨時教会総会が行われます。できるだけお残りくださいますように。欠席される方は委任状をご提出ください。と総会後すぐに、臨時の役員会を行います。役員の方は、地下の方へお願いします。総会後また青年会例会が持たれます。今週の集会、聖書講座18日水曜日午前10時半、晩祷会18日水曜日午後7時、ひまわりグループ、19日木曜日です。ピーターパンのお昼ご飯が20日の金曜日午前11時半です。街道清掃日は20日の金曜日、よろしくお願いします。スプリングキャンプ実行委員会が21日土曜日午後1時です。こちら遠藤先生の面会日は20日金曜日午後でございます。次週手術、説教台は疑いの先に救いの御手が遠藤先生の説教いただきます。来週の、手術は賛美歌21をお持ちします。で同じく2月22日、夕べということで時間ちょっとまだ聞いてないんですが、青年会の総年会の、夕べの集いが持たれます。できるだけ総年会に限らずご参加いただきますように。教区教会婦人会連合信徒講座が2月24日火曜日午後1時半に持たれます。奈良県連動会婦人部世界不登日3月6日金曜日、でございます。高畑教会ですね。参加希望者は2月22日までに教会玄関のポスターにお名前を記入してください。婦人会総会が3月8日礼拝をすぐ持たれます。と定期教会総会3月15日持たれます。総会資料の電光締め切りが本日となっております。よろしくお願いいたします。またという方もできるだけ早くお願いいたします。あとの報告等はお読みいただきます。各自お読みいただきますように。後ろのページでお知らせご案内のところですが、2月25日の灰の水曜日から、伝統受難節が始まります。共に祈りつつ歩みましょう。入門講座のご案内、4月12日のイースターに受選転入会を希望される方は遠藤牧師までということです。クリスマス献金1月25日現在76万5500円のたっとい献金が捧げられております。目標額まであとわずかでございます。よろしくお願いいたします。他に、ございませんでしょうか。それではグリーティング前後左右の方とご挨拶をさせていただきますよ。それでは詩唱541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
人々の 主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日といました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
カンちゃん解剖手術
サメのスクリーンはいるのね。
あ、スクリーンはいるのか。
チェックチェック。それでは、始めたいと思いますので、外の方に中に入ってきていただくように、はい、お願いします。 西岡君、今日は、人の名前も記入してください。誰が、いつも人数だけなんですけれども、名前を、確実に記入してください。ごめんなさい、名前に関してはですね、宗教法人の、規則改正の時の、添付資料として、出席者の名前を、つけてほしいという申し出がありましたので、そのことを確認させてください。26通ありました。 丈夫です。今、吉田君が入ってました。はい、それでは、お待たせしました、臨時総会、現在ユニバーサル会員140名、5分の1ですから28名以上の出席で、成立となります。34、35、自分入れて34、竹村さん、35、35、ちょっと待ってね。36。すいません。ちょっとそしたら確認します。前に持ってきて。西岡君、前に持ってきて。呼びます。周りの人が。ちょっと申し訳ない、小学校の、あれみたいですけど、申し訳ありませんけど、お名前呼ばれたらお返事してください。岡原のり子さん、徳永由美子さん、芦田和子さん、熊田照子さん、山下春夫さん、石田恵子さん、真中よしみさん、西村仁さん、斎藤千鶴子さん、鈴木康子さん、小崎義永さん、堀井彩子さん、川井雄二さん、丸岡紀子さん、辻亮さん、牧山元明さん、牧山玲子さん、石田敏彦さん、中村義弘さん、和田京子さん、三枝隆さん、江田沢康夫さん、北村聡さん、住本文子さん、西岡智弘さん、吉田茂さん、竹村春夫さん、西田博美さん、三好真嗣さん、三好智恵さん、永井真由美さん、遠藤私です。それから影山光一さん、鍋島幸男さん、鍋島明子さん、呼ばれてない方おりませんね。はい、わかりました。じゃあこれで、35です。はい。まあ、28名以上で成立しますので、35名で、この臨時総会の成立を宣言いたします。それではお願いします。神様、礼拝の後、こうして、教会の方々と共に集い、また、大切な案件であります、この臨時総会をどうか、あなたが守り、導いてください。この教会が、これから、様々な歩みをなす中で、役員会の中で議論され、またこうして提案されることになりました。私どもは完璧なものではありません。ですから、常に謙虚にあなたの御声を聞こうとしております。どうか、御心でしたら、この議案があなたの御栄を表す、そのために働くこの教会の良き技がさらになされる、その御心にかなっているのであれば、あなたがこの案件を共に守ってください。また同時に賭けがあるものでありましたら、どうかこの場で良き議論がなされ、必要があればさらに良き案として私たちが意味をなすことができますように導きを与えてください。 一人一人の祈り、そしてこの教会のことを覚えて祈っておられます、その祈りに合わせて主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アメン。議案の議事と議案の説明です、議案は3つ、あります。で、皆さんのお手元にすでに配布されていると思いますが、なければ手を挙げていただければ、配布いたします。議案、そうですね、それで議長が私、それで書記は、役員の方から推薦で山下春夫さんにお願いしたいと思いますが、ご異議ありませんですか。よろしいですか。あ、ごめんなさい、委任状、すいません、はい、委任状が26通です。35+26、61ですね、はい。それで議案の1、宗教法人日本キリスト教団高奈良教会規則変更に関する件です。で、この議案に関しては、宗教法人の、規則が関連してきますので、その、議決をする場合にその時の数を数え、そしてその数から、裏側に規定がありますけれども、裏側の右の6章42条のところにありますけれども、規則変更の場合は出席者の3分の2以上の、議決が必要。さらにこの後、責任役員会を臨時で開きますけれども、その全員の議決を経た上で、さらに教区議長、教団議長の同意、そして知事の認証を受けなければ、なりません。ですから、数、今数を数えさせていただき、また、この事柄は、私どもの教会だけの事柄ではなくて、奈良県知事等に、その認証を受けなければなりませんので、それに対する、事柄として、議案の1の不足というのをつけておきましたけれども、この知事の認証を受けた日から、施行するということ、それから、その規則の変更がなされたとした場合、今役員の職にある人は、この、規則を、当てはめるということ、そして、1名増員された方は3月15日の定期総会で選出された役員の、自転車とし、そして奈良県知事の認証書の交付を受けた日から、2011年3月31日まで、こういう不足をつけることになっております。これはすべて当該の、奈良県の、担当の方との話し合いの中でこの不足をつけてくださいということですので、ご理解ください。それからこの、内容、議案の内容自体は、8名から9名に、代表役員を含めて1名増員するということ、それから任期に関しては今まで2年間ということでありましたけれども、教会設立の時になされた宗教法人の規則の方には3年とありますので、これを現状に合わせて2年というふうにすると、ただ再任のことについては2年間休むという規定がありますので、その再任を妨げないというところが、ここも変えなければならないのではないかという意見もあります。存じ上げておりますけれども、役員会の原案としてはこの6条は9名から8名、それから9条は2年、ごめんなさい、8名から9、それから任期は3年から2年ということで提出させていただきます。それから議案の2は役員選出規定に関する件、これは議案の1が終わったところでもう一度、詳しく、前にプロジェクターを移して紹介させていただきますけれども、大きなものは前、今まで、長年してきた30回出席要件を廃止するということです。で、この、一つ今回の大きな目的は、この30回、出席要件というものがあるために、全ての人ではありませんけれども、役員になると大変だということで、出席回数を制限するという動きがあるということからであります。ですから、本来であれば私たちがこの2年やって2年休むというこの役員のその制度そのものの前提は、みんなが協力して祈り合い支え合うということ、そして自分が持っている賜物を生かし合うというその事柄が 前提になっているわけです。ですから30回になったら自分が役員をしたら大変だという事柄はその前提を崩すものであるわけです。ですからそういう意味でも今回思い切ってこの30回の出席要件を廃止し、そのもう要は礼拝に来るということと、その役員に選ばれたくないから礼拝に来ないというそのおかしな事柄を、まあ、今回、この世を廃止することで、何とかしたいというそういう思いが背景にあります。まあ、ただだからといって全くその要件がなくなった時に今140名の名簿がざっと出た時にさっと選べるかという、まあ、その問題があった中で出てきたのが、まあ、議案の2の案です。ですから、まあ、少し細かいところがありますので、これまた議案2のところで説明いたしますけれども、ただ存じ上げていただきたいのは今回の、役員の、人数、そしてこの規定に関する件の、が出てきた背景にはそういう、まあ、役員を、まあ、になりたくないというその、もうそこがまず前提が崩れつつありますので、もう一度そういう意味でこの議案とともにですね、皆さんに教会に集うこと、礼拝に出ること、そして自らもその責任を負うということの意味をもう一度ご一緒に考えていただきたいと思っております。それから議案の3、街道建築のこと、これは、以前から話し合いがなされていること、そして、後でもう一度確認しますけれども、かつての総会で、3000万円という目標で献金を始めた、その目標が2009年の末には達成の見込みというところが見えてきましたので、そのことを皆さんに、ですから、3000万円になってさあ始めようかということではなくて、その時に、動き、まあ、着手という言葉です、着工ではありませんけれども着手ということで、その時にすぐに動き出せるその準備を、まあ、なすという、そのための準備の、委員会を立ち上げる、そのことを皆さんに諮りたいと思っております。この議案の議事の、議案 1,2,3 の通りに、測っていきますけれども、よろしいですか、ご理解ありませんか。はい、それでは、議案の、力です。規則変更、もうこれは、そこに書いてある通り、今まで、法人の、8人の責任役員、そのうちの1人は代表役員、私です。それを、9名にするということ。で、今年度の役員会の中で、役員一人一人の負担が、まあ、重いというか大変だということも、あります。また、一人、新しい方を、加えることで教会がさらに、良き働きができるのではないだろうか、まあ、もちろん聖書の中には、ステファノを含む7名のものを選ぶという記述があり、聖書的にどうかという質問が、ありました。まあ、それも私なりに、いくつかの文献を、もう一度調べ直して、そしてもちろんそれには尊い意味があることを、踏まえた上で、それでもなお、今年度の1年間の話し合いの中で、出てきた、まあ、役員の方々の、思いを受け止めた、まあ、1人増やす、そしてもう一人の方も教会の役割を担っていただくということで、私はこの議案のままで提出させていただきたいと思っています。ですから人数を8名から9名にするということ、それから代表役員の代表役以外の責任役の任期を3年から2年とするという、まあ、現状に合わせるということで、この規則変更について提案したいと思います。何か役員の方で補足があればお願いいたします。よろしいですか。はい、それでは、この、議案に対する質問、それから、賛成反対のご意見を伺いたい。はい、小沢さんお願いします。
今はですね、役員7名でですねやってきました。ただね、なんでですねプラス1にするのか、私にはあまり理解ができないわけですよ。それをちょっと説明してくださいよね。今までね、この教会ずっと7名、そしてそのさっき言われたようにね、イエスの弟子が7人でね、 これは非常に聖書的に意味があるんですよね。それをね、あえてね、プラス1にしてね、なぜそんなこと言うのか、私にはあふれませんよ、こんなこと。それからもう一つ、2年にして、再任を妨げるですからね。だけど再任を妨げてるわけでしょ。結局、被選挙人名簿に2年したらもう、落としてしまいますからね。だから、無理にしてるわけでしょ、こんな会社はね。ただ私はどうにもこんな提案自体はね、私はおかしいと思いますよ。
他にご質問やご意見をしたらお願いします。
はい、
中村さん。
2年で運用してきたのは承知しておりまして、元はその3年だったの知らなかったんですけれども、なぜ3年なのに2年で運用することができたのかについてちょっとお伺いします。
これについては、
回答は後にさせてください。ごめんなさい。先に、ご意見と質問を受けて、それから、回答できる分について回答したいと思います。はい、影山さん。
7人の役員の方が8名になるということで、例えば2人のところ3人になったらすごく負担が減るというのはよくわかるんですけど、7人になって7人か8人になって楽になるよりも、あるいはですね、今担当を持ってられますでしょうか。その副を別に持つような形とか、言いますのは数が増えれば増えるほど意思統一も連絡も大変だと思うんです。それよりは会組織といいますか、組織構造上に組織を持たれるような方法とかも検討されたと思うんですけれども、その辺の理由を知りたいなと思います。
他にございませんか。
はい、
はい、お願いします。真中さん。
やっぱりこの正しい再任を妨げないというのはやっぱり、ね、これ運用する以上は取るべきだと思いますね。論理的にもおかしいですよね。このもし私人数については、まあ、増やすということについては小谷さんたち逆に、非常に負担役になってみたら大変だし、意味はあると思います。私も再任を妨げるというのはなんかこう非常におかしいんで、こんなのよう今まで中村さんおっしゃるように、なんでこんなもんが残ってきてないのかも正直思ってくれました。これ見て以上です。
はい、はい、他にございませんか。はい、はい、
今副牧師を招聘するというような話がちょこっとあると
はい、
しましたが、その場合だったらこれ9人もしくは10人っていうふうにしておかないと、その方も責任、役員に入ると思いますので、どうなんでしょうか。
ごめんなさい、それに関しては副牧師ですね、今度今考えているのは役員には陪席という形で出ていただく形を考えておりますので、はい、ですから基本的に、牧師代表役員1名とそれから責任役員ということで考えています。それはちょっと他のことと違いますので、
はい、さっきもそこあるんですけど、
はい、
ただし再任を妨げないというところを、削除してですね、運用上まで、ね、再任を一斉にしないという、監修というところで運用していくという方法があると思うんです。これは成分としてはやっぱりこれだって大活人間であったらどう見てもおかしいと思います、うんうん。
妨げないというのを削除しておいて、運用上は、
それはまあ構わないと。
再任があっても構わないと。
運用上ですね、2年で年交代で現状では運用するのは、それは私反対じゃないですか、必ずしも。
はい。
私、規定上、再任を妨げないということを明らかに書いておいてですね、やっぱり、やってみてほしい、なんか困ることが起こるんちゃうかなと。
逆に再任を妨げないというのは文書に残っているけど、運用上を、2年交代するというのはダメですか。
いや、それはね、これがね、憲法なんですよ、ね、憲法に違反していることをしてるわけですよ、現にね、俺たちは、で先ほどね、3年、6年いけるわけよ、これいいからね、もっといけるわけよね、そしたら2年でお前2年やめとけ、 稲が休んどけちゃうのはどっからも出てこないわけですよね。だからね、矛盾したことをやってるわけですよね、実際はね。だからそれはみんな気がつかなかっただけでね、それを現に合わせようとすれば2年で任期は2年やと。でも再任妨げずっていうのは削らないとですね、やってることは矛盾してる部分になるわけですよね。だから僕はね、役員会に言ってるのは2年して2年休むという、それをね、根本から会場にね、検討してくれて私が言ったわけですよ、ね、何もこんな一人増やせろとかね、そんなことは私は何も言ってへんわけや。というのにそこのところね、全然触れずにね、何で議論してるんですか。だから僕はね、それを聞きたい、ね、2年してね、何で2年休まないかんのかね、それを聞きたいわけですよ、私はね。そこはおかしいんちゃいますかって言ったわけですよ、ね。というか結局一貫性がないやつ、なんで一貫性がないけど2年したら2年休んでしまうからね、みんな変わっちゃうからね、何にも分からない人ばっかり集まってやってるからね、聞けたらなるわけですよね。だってそういうことしたやん。
それはもう長いこと議論されて結局この制度になったんで、結局その教会員が全員が役員になってもいい、だからみんながその責任を担うという意味で、特定の人がやらないで、誰でも役員に、いつでも役員になるということで、2年というあれになったんですよ。だから全員がいつでも役員をやれる。これが、この教会の、一番の基本になる。それが大事だということで、三好先生たちといろいろ相談をして2年ということになって、で、まあ、要するに、どんどん同じ人を選ばれると、